他们听讲这个时候呢，我说应该是二十分钟，我说应该是二十分钟。那 で、この毛並みが書かれた背景を簡単におさらいをしておくと、このポイント教会っていうのは、パウロの第二伝道旅行の最後の時、まあ、1年半ほどパウロが開催して、そこでパウロが開拓した、出会えた、まあ、教会になりますけど、その後パウロは第三次伝道旅行でエペソに行って、エペソに滞在している時に、そのポイント教会で大変なことが起こっているというところで書いた手紙が、このポイント教会の手紙第一の3。その後パウロはコリントに行きますけど、そこは不調に終わり、その後にこの1と2の間に、まあ、涙の手紙と呼ばれている手紙を書いていて、その時にテトスも派遣する。でテトスでマケドニアに、してマケドニアでテトスと会って、まあ、滞在の人は今クリアな涙といういい報告を受けて、このマケドニアで書いた手紙がこの第2、まあ、その後パウロは自分自身でコリントに向かってコリントで書いた手紙が大有名なローマ人の手紙、まあ、こういう、中で書かれた手紙です。というのが背景なんですけど、まず一節のところです。私たちにはまたもや私たちはまたもや自分を推薦し始めているのでしょうか。それともある人々のようにあなた方への推薦状、あるいはそれあなた方からの推薦状が私たちに必要なのでしょうかというふうに書いてるんですけど、まあ、当時はその推薦状を使うっていうのは慣習化されていて、まあ、パウロが信州から推薦状を持っていないっていうところを、パウロに反対する勢力の人が攻撃、その点を攻撃していたっていうところがある。それが背景がある。それに対して2節でパウロは私たちの推薦状はあなた方自身です。これは先ほどありましたけど、コリント教会っていうのはパウロが開拓した教会で、パウロの言葉を信じて信徒になった人がたくさんいたので、その人たちを見てあなた方自身が私の推薦状ですって言っています。開きませんけども、使徒の働きの18章の8節、まあ、18章あたりのことが書いてあるんですけど、8節にこういう言葉がコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、バプテスマを受けた、まあ、この言葉があるので、あなた方自身が私の推進人ですって言ってます。で、そしてその後、それは私たちの心に書かれており、まあ、これ聖霊のことだと思いますけど、すべての人々から知られ、読まれています。あなた方はキリストが私たちを用いてお書きになった手紙として公平にされています。墨ではなく生ける神によって石の板ではなく人の心の板に書き付けられた手紙です。まあ、墨ではなく神の霊によってって言いますので、人間によってではなく御霊によって書かれた手紙です。まあ、ちょっとこの時代で手紙を墨で書いたのかなと思って調べてたんですけど、まあ、言語的にもビラスっていう墨という意味を表すことがあったんだ。まあ、当時書かれたのかなというふうに思うんですけど、まあ、人によって書かれたのではなく御霊によって書かれた、そして石の板ではなく人の板に書かれた。この人の板っていうところは、まあ、直訳すると肉の板っていう訳される言葉が使っているんですけど、この言葉は、エゼキエル書の、ちょっと開きませんけど、エゼキエル書の11章9節にこういう言葉が書かれた。私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に正しい霊を授け、新しい霊を授ける。彼らは彼らの前から、彼らの肉の心を除き、肉の心を与える。まあ、ここから来た、言葉なんですけど、この第二コリントっていうか、コリント教会でパウロに対抗してたっていうのは、主に人間で、ユダヤ教の支持者が、主義者、その人がパウロを攻撃してたので、まあ、この3章もそうですけど、まあ、全体的に第2コリントは、旧約と新約の比較っていうと、対比っていうのをすごく強調している箇所があります。今日の箇所は、旧約と新約の対比っていうのを、強調して書かれています。この後、その読み進めを聞くと、私たちはキリストによってこのような確信を神の前に抱いています。 もちろん一人に何かができる、他の道具の資格が私にあるということではありません。私たちの資格は神から与えられたものです。神は私たちに新しい契約に使える資格、文字ではなく霊に使える資格を与えてくださいました。この資格は神から与えられたものなんだ。そして、その契約はどういう契約か、資格というと、新しい契約に使える資格を与えられました。それは文字ではなく、霊に使える資格。つまり、立法ではなく、御霊のように、御霊に使える資格を与えてくださいました。そして、文字は殺しますが、霊は生かします。まあこれは文字は殺しますっていうのは立法のことを指してますけども、立法そのものを否定しているわけではなくて、人間の、それを見る側の人間に問題があるので、文字は、立法は人を殺す、霊は、御霊は人を生かす、まあそういう意味だと思うんですけど、まあこのちょっと7節から少し飛ばすんですけど、その辺の例えが12節から書かれているので、ちょっとその中で読んでいきたいなというふうに思うんですけど、このような下の段12節からお読みします。このような希望を抱いたので、私たちは確信に満ち溢れています。モーセが消え去るべきものの左右をイスラエルの子らに見られまいとして自分の顔に覆いをかけたようなことはしません。しかし彼らの考えは緩くなってしまいました。今日に至るまで古い契約が読まれる際にこの覆いは覗かれずにかかったままなんです。それはキリストにおいて取り除かれるものだからです。なんですけど、ここはしていくときの34節のところにあるんですけど、モーセは神にお会いしてそこから出てくると顔がこう輝いて、その輝いた状態の中で神から示された言葉を語るっていうことをしていて、でもこの輝きは時間とともに失せていくっていうことをモーセは知っていたから、その語った後には顔に覆いをかけていたっていう、まあ、ここからここにこの旧約と神との関係を例えているんですけど、つまり隠れているのでその知恵失せというものはわからない。だけど、イスラエルの民も不信仰という覆いがかかっているので、立法はすでに福音にその場を譲らなければいけないということは気づかないんだっていう例えでここを話しています。そこが13節の、イスラエルの子らは、心が鈍くなったのですっていうところがさっきあったりとか、14ですね。しかし彼らの考えは鈍くなってしまいましたので、まあ、不信仰という覆いをかぶって立法を見ているので立法は本質がわからなくなっているイスラエルのためは、そしてその覆いはキリストによって取り除かれるものだからですっていう、書いてると思うんですけど、そして、それがまあ先ほどの立法そのものが悪いわけではなくて、その人の合意によって立法を見ているので人は殺されます。まあこういうことをここで例えているのかなというふうに思います。そして16節17節で、しかし主の方に向き直ればイエスの方に来ればその思いは取り去られます。ここで主とは霊の御霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。イエス様にその覆いを取り除いていただければ、立法から解放され、罪からも解放され、死からも解放され、そこに自由が与えられます。そして最後、私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を受け出しながら、まあ、自分の心にイエス様を表しながら栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。まあ今日のこういう感じだと思うんですけど、まあ今日のところが最後のところは、まあ栄光から栄光へ主と同じ姿に変えられていく、私たちは変えられていく。でもそれは主の霊の働きによるものだっていうところが最後の締めのところだと思うんですけど、まあ今日のところをざっとまとめると、 パウロの私の推薦状は私のことを信じて導かれたあなた方自身、それは律法によってではなく御霊によるものです。もし律法はそのままだと人を殺しますが、御霊は人を生かします。御霊によってその老いが取り除かれれば、律法から罪から死から解放されて自由が与えられます。そして私たちは栄光から栄光に主の姿に作り変えられていくんです。それは御霊の働きによるものですっていうのが、まあ、今日の箇所の流れだと思うんですけど、まあ新年明けて、まあ、また学校が始まっているけど、まあ、その上の働きと、まあ、福音の働きをこうモデル化してどう違うかみたいな考えみたいな講義があるんですけど、まあ、その講義とかを受けていると、やはりこのような働きと福音の働きって向きが反対方向にいっているところが、向きが反対方向にいっているので、やはりこう頭の力によらなければ、この働きはできないなって、まあ、改めて思わされているところで、まあ、今日の箇所そういうことを言っているなっていうふうに思うんですけど、ではじゃあ御霊の働きによる働きっていうのはどういう働きなんだっていうところなんですけど、これはもう私がの気をつけていることですけど、まず聖書は必ず読むというのは前提として、日々の中で一つ一つの祈りを大切に祈ろうということを一つ心がけています。自分のことを祈る場合でも他人のことを祈る場合でも一つ一つの祈りは、大切にしていこうというのを心がけています。でもう一つは、日々の暮らしのほんの小さなことでも一つ一つ丁寧に生きよう、毎日を丁寧に生きよう、その一つ一つの小さな働きが神の国を立て上げる、働きにつながっているはずだから、その丁寧に生きよう、まあ、この二つのことを、気をつけた、まあ、聖書を読むときですけど、そのことを気をつけながらやるというのが、まあ、自分としては、まあ、御霊の働きにつながるんじゃないかなという、私自身はそんなふうに思っています。まあ、新しい年を迎えてですね、本当に、御霊の働く働きっていうのはどういうことなのかっていうのをこれからもずっと考えていけたらいいな、まあ、この箇所を読んでそんなふうに思わされました。それではお願いします。で、祈り会でのお父様、あなたの名前をいただきます。今日もこの場所に招いてくださいましたことを感謝いたします。いろいろと日々の暮らしの中で思い悩むこともありますけれども、どうかあなたがそこに働いてくださり、あなたに導かれて良い働きができますように、あなたの御心を行うことができますように、あなたが助けを与えてください。これから寒く、また寒くなるという予報がありますので、兄弟姉妹の健康もお守りください。そして今週実生館が祝福された良い時となりますように、あなたが導いてください。この時の一切をこれなめして、私たちの道徳主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。
それから少しの時間、御言葉を味わったことをお話しさせていただきます。旧約聖書の詩編90編、詩編の90編11節と12節をお読みいただきたいと思います。旧約聖書の929ページ、詩編の90編、じゃあそこを読み出します。身陰の力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますように。 壮大になりますが、モーセがこのように祈ったという記録になっておりますが、神の怒りというもの、まあ、怒りの力を誰が知り得ましょうか。神の愛、神の慈しみを私たちは耳にするときほっとしますが、もう一面、神の怒りということがあるんだということ。しかも、それは激しい怒りなんだ。そしてそれは人間の罪に対する怒りなんだということ。で、新共同訳では2行目、ね、あなたを恐れ、敬うにつれてという、この恐れという漢字が、これまでの聖書は恐怖の恐れになっていたんですけど、これまでといいますか、新改訳も、口語訳も。しかし、単なる怖いという意味ではなく、神様の怒りから怖いという意味ではなく、本当に敬うという気持ちから、それがわかると、神の怒りがなぜあるのかということがわかるということ。そして、それゆえに人間は儚いんだということと、12節でこの生涯の日を、この生涯の日という元の言葉は私たちの日々、まあでも私たちが私のということになるかもしれませんが、正しく数えることを神様から教えていただかなければ私たちはわからない。そしてそれが知恵ある心なんだということなんですね。日本人は4という数字とか9という数字、死とか苦しみとかというのでそれを連想するのでその数を避けるんですが、死というものは必ず来る。しかしそれをなるべく考えないようにするけれど、本当は聖書が言うのは死を健全に、まあ、健康的にと言いますか、死を理解するということがここで必要なんだな。神の怒りのゆえに私たちは死ぬんだけど、その怒りの中にある私たちの生涯をどのように正しく数えたらいいかということで、対比してちょっと考えたいと思います。知恵ある心の反対は愚かということになると思いますが、愚かな考え方どういうものかということについてイエス様の例え話で開きたいと思います。ルカによる福音書の12章15節から21節まで、ルカによる福音書の15章の、あ、ごめんなさい、15章じゃない、12章の15節。ね。愚かな金持ちの例えというふうに頂戴がついておりますが、そこをじゃあ、お読みします。15節。そして一同に言われた。どんな貪欲にも注意を払い、用心しなさい。あり余るほど物を持っていても、人の命は財産によってどうすることもできないからである。それからイエスは例え話、例えを話された。ある金持ちの畑が豊作だった。金持ちは、どうしよう。作物をしまっておく場所がない。と思い巡らしたが、やがて言った。どうしよう。蔵を壊して、もっと大きいのを建て、そこに穀物や財産を皆しまい、こう自分に言ってやるのだ。さあ、これから先何年も生きていくだけの蓄えができたぞ。一休みして、食べたり飲んだりして、楽しめ。と。しかし神は、愚かな者よ。今夜、お前の命は取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。 自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。愚かな金持ちとありますが、どこが愚かなんでしょうか。金持ちであるのにさらに豊作で、作物がいっぱい取れたんですね。さあどうしようと考えたとき、人に分けてあげようということは一切考えなかったみたいですね。蔵をこのイエス様の例えで全部翻訳はされてないんですけど、例えば17節の作物、どうしよう作物って前に私のという私のって言葉がついております。そして18節の私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに私の穀物や財産を皆しまおう、まあ、全部で5回出てきてるんですけど、全部私のものだと考えている。まあ、確かにそうかもしれないんですね。で、そのこの愚かな人の考え方の間違いは私もよく落ちるんじゃないかと思うんですね。イエス様が最初に15節で言った命というのは財産や、まあ、お金や物で、支えられているのではないと言ったんですね。ところがこの人はもうあと死まで、ね、生きていっても大丈夫、生活費はもう十分あるから大丈夫というように計算したんですね。しかし愚かな者よと、今夜お前の命は取り上げられる。命は私のものかもしれない。しかし神様のもの、神様が生殺与奪といいますか、自由に伸ばしたり縮めたりする権限を持って、それに気がついていないというところではないかなと思います。それで自分はいつか死ぬのだということをこの人は一切考えていなかったということに気づかされます。まあ、これをイエス様が例えてお話しされたんですけど、もう一度最後に今日の詩編の90編12節を読ませていただきます。生涯の日を、つまり私の生涯の残った日々を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますけど、みんな死んでいくんですけど、その死を正しく数え、そして死を覚えて、神様がそれを全て私どもにお与えになる方なんだということ、そして本来自分はいつ命が取られてもおかしくない、神の前に神の怒りの中に置かれているものにしか過ぎないんだということ、日々生かされていることはただただ恵みであり感謝なんだということを覚えて、一日一日を過ごしていく。今日が最後かもしれない、主が明日来られるかもしれない、今日が本当に自分にとって、死を前にした一日かもしれない、こういうふうに一日を始めていくとき、本当に大事なものとどっちでもいいものが識別できると言われています。言われていますというのは、私もまだそこまでいかないからなんですね。じゃあ最後にこの神の光ということについて、今日高島が読まれたところ、もう一度読ませていただきます。ちょっときちんとお話できていないかもしれませんが、エフェソの信徒への手紙の2章です。2章の3節から6節までお読みいたします。エフェソの信徒への手紙2章 3節。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望も赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。このことはですね、生まれながら神の怒りを受けるべき、そんなものであったという自覚を持ちたいんですね。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してください。その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。4節のこのしかしは、イエスキリストが神の怒り、私が受けるべき神の怒りを受けてくださったからなんだということ。神様の愛が本当にわかるのは、神の怒りがわかったとき、それが自分が受けるべきものであったのに、キリストが変わってくださった。十字架のあのお苦しみは、私が本来受けるべきものであったのに、キリストが何の罪もないお方が変わってくださった。それほどまでに私どもこの上なく愛し許してくださってるんだ。いつでも主イエスの死をこの身に帯びて生きるということは、それを覚えさせていただく、これが知恵ある生き方。愚かな金持ちの生き方をいつも自分の中にあるなって思いますが、いつもそのような意味で支援とともにイエス様の話とパウロが言ったエフェソの信徒の手紙を合わせて読みたいなと願っております。あの礼拝賛美歌の116番の3番の歌詞を歌いながら味わっていただきたいんですけど、自分の本当に罪深さはイエスキリストの清い魂の痛みもだいに、我が罪深き思い悟りぬ、贖いの代価大いなる見れば、我が落ちぶれのほどと知らず、本当に主に感謝ですね。
私はこの127番の賛美歌を読み上げて、皆様にお話しするのは、味の歌っていうのはたくさんあるんです。で、それぞれの私が今まで歌わせていただいた賛美歌は、それぞれの作詞作曲者たちの信仰が現れていますから、もうとてもみんな好きなんですけれども、この127番はなぜか懐かしいというか、安らぎを与えられるような思いで、いつも詩編の御言葉の85編の11節、神の愛と神の義と愛の会えるところという御言葉がありますね。詩編の85編、あそこをいつも思い出して歌ってるんですけれども、まず作詞をされた方は、ここの左側にありますように、イーシー・クレファン、エリザベス・セシリア・クレファンという詩人なんですけれども、女性の方です。でスコットランドのエディンバラに今から95年くらい前に生まれた方で、でちょっと病弱で、短命な生涯を終えられたんですけれども、とても 信仰の深い、そして子供の頃から文学的な才能を与えられた方が、短い38歳の生涯を終えるまで詩人として活躍したんですね。で、この方は裕福な家庭に生まれた方で、父親が牧師であるという説と、当時の保安官であるという両方の説がありますけれども、母方が非常にその地方の豪族の出身であったということで、裕福であった家庭に生まれました。で、3人兄弟で、したけれども、この姉妹は彼女とともに多くの財産を貧しい人、それから辞める人に、ために慈善事業に寄付をしてますね。ですから本当に隣人愛を深い信仰とともに実践した方で、しかも多くの詩を作り、そして賛美歌の詩も作られた中で、その代表作の一つなんですね。で、作曲をしたのはアメリカ人で、この右側にあるように FC メーカー、フレデリック・ジェームズ・メーカーという方です。この方はだいぶしばらく経ってアメリカでこの詩を読んだ時に、もう即座に、もう即興的にですね、多分インスピレーションが働いたんだと思いますけど、曲を作った方なんですね。で、さらにこの役をされた方、それが日本人の由紀光という方ですね。マグネの中にという賛美歌を作詞した方、由紀光さんですね。そんなことで、三つの、私が心を開かれた懐かしさを覚えたのは、今回、ちょっと調べてみて分かったのは、第一に、彼女がもう一つ、やっぱり代表的な、賛美歌として、九十九匹の子羊という、あれを作った方なんですね。で、その九十九匹の子羊という歌、それは、私が初めて、天幕伝道で聖書を知って、そしてその時初めて歌った、教えられた歌が九十九匹の羊だったんです。だから私はその時、初めてわからないままに、神様というのは、そんなに優しい愛のお方なんだということを教えられたのが、この賛美歌だったんです。だからなんか、同じ作者が作った歌だったということ、それが第一の懐かしさを覚える原因だということがわかりました。で、第二には、日本人の由紀光さんという方がお作り、訳されたということですね。ここにもやっぱり、マグネの中が私たちの日本人の心に、響くような感じ、それがやはりこの作詞者の信仰と思いが込められていた。それが第2番目で、第3番目は私の生涯の中でこの十字架の死を仰いだ、本当に心から仰いだ時がありました。それは勤め先が バブルの崩壊で70億の負債を抱えて倒産の危機にあった時ですね。その時私はその会社のもう公務員を辞めていまして、民間のその会社の経理の責任者でしたから、非常に大変な思いをしました。最後の33年勤めた最後の3年間、その倒産の危機にあった会社を本当に自分のためではなくて会社のために120名ほどの従業員、社員のために祈ったんですね。その時、礼拝で平安を与えられましたから、全然不安がなかったんです。そして、通勤の行き帰りに、いつも主の十字架を思ったんです。主の十字架を仰ぐだけで、私は涙が出て、もう胸が熱くなり、そして希望を与えられた。そして見事に銀行が全部その心を一つに合わせて倒産の危機を救ってくれました。そんなことはありえないとよく言われるんですけど、そうなったんです。70億の負債は全部消えて新しい会社の出発ができた。そういう思いがありましたので、私は本当に主を仰ぐこと、主の十字架を仰いで祈ることがどれほど大切で恵み深いこと、平安を与えることだということを知りました。この三つのことがこの賛美歌で私が調べて分かったことなんですね。で、皆さんと一緒に、この十字架の元を賛美していただきたいと思います。